今日はヨハネの福音書第21章15節から17節です。このところには愛の応答が語られています。15節に彼らが食事を済ませた時とあるわけですけれども、弟子たちは漁に出かけていって魚一匹取れなかった。しかしイエス様の御言葉に従って行った時に多くの魚を取ることができ、しかもイエス様はこの弟子たちのために食事の世話をされ、そしてまた朝食を共にし、イエス様は弟子たちと共に交わっておられたわけです。そしてそれが終わった時にペテロに尋ねられたのがこの15節に出てくる言葉であるわけですけれども、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと尋ねられたわけです。私を愛していますか、これは現在形です。過去に愛したというものでもなければ、これから将来愛しますというのではないわけです。今愛しているのか、イエス様が私たちに求められるのは何かっていうと、私たちが今イエス様を愛しているのかどうかということです。極端なことを言うならば、教会を建てるということでもないし、伝道するということでもない。イエス様が最も私たちに求めているのは、私たちがイエス様を愛しているのか。本当に私たちはその日常生活の忙しさの中にイエス様がおられるってことをともすれば忘れてしまうことがあるのかもしれません。そしてまたいろんなこの困ってしまうような出来事も起こってくると思います。しかしその中にやはり一番問われているのは、私を愛していますかということではないかと思います。ですから私たちが不安に思うとき、逆にイライラしてもうストレスを感じるっていう中で、自分はイエス様を愛しているのか、そのことが一番実は重要なことであるということを私たちは心に覚えたいと思います。このことに対してペテロは、あなたがご存知です、彼はイエス様に委ねるということをしていったわけです。かつては彼の熱心な思いで、誰よりも自分は主を愛する、十字架にかかることがあっても最後の最後まで自分はついていく、そういう思いを持った人であったわけですけれども、しかし復活のイエス様にお会いして彼の心は変わり、あなたがご存知です、それを3回彼は繰り返しているわけです。そして17節には、主よ、あなたはすべてをご存知です、彼は主に委ねていった。願くば私たちもそのようなものでありたいと思います。そしてこのイエス様が、私を愛してますかということに対して、具体的にこのペテロに命じておられるわけです。それは15節の最後を見ると、私の子羊を飼いなさいとイエス様は命令されました。16節には、私の羊を牧しなさい。そして17節の最後にも、私の羊を飼いなさいというふうに命ぜられたわけです。子羊というのはもう小さな羊、ある人はこれはもう子供のことを言っているのではないか、そして羊っていうのは成長した羊、大人のことである。そしてこの飼うっていうのは養うということになるわけです。詩編のあの23編の一節を見ると、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、ダビデの言葉が出てくるわけです。主は私を養ってくださっておられる。あのダビデに果たして乏しいことがあったんだろうか。確かに 非常に命が、ね、狙われる危険な状況、荒野に逃げるというようなこともありました。でも彼が23編で歌ったように、主は私の牧者であり、私には乏しいことはない、まあ、彼の言うなれば心が満ち足りていた。まさに神様の愛に彼は満たされて、どんな境遇にあっても足りるっていうことを彼は学んだのではないかと思います。そのことはパウロも、もう貧に処する道も苦難に処する道も、もうありとあらゆることに対する秘訣を彼は得た。それは何かというと、神様自身が彼の心を満たしてくださる。そして私たちにも必要なのはこの愛ということになるわけです。そして改めてイエス様はペテロに、この私の子羊を飼いなさい、そして16節のところには羊を牧しなさい。飼うというのと牧するというのは少し違いがあると言われています。この牧するというのは新しい、まあ、教会共同訳というのが出たんですけれども、そこには世話をするとあるわけです。お世話をする、面倒を見てあげる。主は私の牧者であって、私には乏しいことのない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴えたもう、という言葉が詩編23編の2節に続いてくるわけですけれども、お世話するっていうのは、この食べるものがあるところや水のあるところに連れていく、それがお世話をするということであるわけです。そしてイエス様は私のという言葉を使われました。ペテロがお世話するのはペテロの羊ではないということです。私の子羊であり、私の羊である。だからその大人も子供もペテロがある意味お世話するのは、実はイエス様のものなんだということです。自分のものではない。だから自分は所有者ではなくて、お世話をするためにイエス様は命じてくださったということであるわけです。もちろん彼がしたことはもう教会のお世話であったわけなんですけれども、それは全てはもうイエス様のものである。イエス様が所有しておられる。ですから今日教会はですね、人のものではないということです。教会はイエス様のものである。それはイエス様ご自身が、自分が十字架にかかって血を流して、それこそこの世の権力者、悪しき者から自分の命の代価を払ってご自分のものとされた。ですから教会は誰のものかっていうと、イエス様のものである。そしてまた私たちはイエス様から、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、そのように言われているということであるわけです。そして最も大事なことは、そのイエス様を愛しているのか、そのことをイエス様はペテロに3度尋ねられた。彼は3度私は知らない、そのように言ったことを彼は思い出し、17節に心を痛めたと出てきているわけです。私たちが心を痛めることは何か、それはイエス様に従わなかった、いやそれこそ自分の罪がイエス様を十字架にかけた、それを私たちはある意味思い起こす必要があるのではないかと思います。そのような自分をもイエス様は愛してくださり、そして命を捨ててくださったということであるわけです。ヨハネの福音書の10章の11節を見ると、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます、イエス様はそう言われたわけです。普通に考えたら、羊のために命を捨てる牧者っていうのはその当時なかったと思います。おそらく今も そうではないだろうか。しかしイエス様は羊たちのために命を捨てる、それがイエス様の心であるわけです。そして、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです。ですからイエス様が十字架に死なれたというのは、敵に命を奪われたのではなくて、私が自分から命を捨てる、ヨハネの10章の18節でイエス様はそのことを明確に言われたわけです。捨てる権威があり、再び得る権威がある。イエス様にはその力がある。命を捨てることもできるし、復活の命を得ることもできる。そしてそれは私たちにも与えられている約束ではないかと思います。私たちはこの世で肉の命を捨てることができる、そしてイエス様によって再び永遠の命に預かることができる。大事なのは私たちが信仰に立って、そしてまたもうイエス様と向き合って、このイエス様の愛に応答していくということではないかと思います。15節のところで尋ねられた言葉は、ただ単にペテロに聞かれたというのではなくて、今イエス様は私にも尋ねておられる。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。私たちはどういう言葉を持って応答するでしょうか。また私たちもこのイエス様の愛に応えていくものとさせていただきたいと思います。